聖書をお読みいたします。マタイによる福音書21章の33節から46節までです。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がぶどう園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、これを農夫たちに貸して旅に出た。さて、収穫の時が近づいた時、収穫を受け取るためにしもべたちを農夫たちのところへ送った。だが農夫たちはこのしもべたちを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で打ち殺した。また他のしもべたちを前よりも多く送ったが、農夫たちは同じ目に遭わせた。そこで最後に、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は自分の息子を送った。農夫たちはその息子を見て話し合った。これは跡取りだ、さあ殺して彼の相続財産を我々のものにしよう。そして息子を捕まえ、ぶどう園の外に放り出して殺してしまった。さて、ぶどう園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。彼らは言った。その悪人どもをひどい目に合わせて殺し、ぶどう園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いない。イエスは言われた。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。だから言っておくが、神の国はあなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる。この石の上に落ちるものは打ち砕かれ、この石が誰かの上に落ちれば、その人は押し潰されてしまう。祭司長たちやファリサイ派の人々はこの例えを聞いて、イエスが自分たちのことを言っておられると気づき、イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者だと思っていたからである。本日は実を結んで天国人として生きようというお話です。マタイ21章後半のイエス様の例え話は、聖書全体を短く例え話でまとめたような内容となっています。33節は神様が、創造主がさまざまな環境をイスラエル民族のために備えてくださったということが記されています。33節、ある家の主人がぶどう園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、これを農夫たちに貸して旅に出た。創造主は天地万物を作られましたけれども、ことイスラエルの民のためには特別な場所を用意してくださいました。ぶどう園でした。これはエルサレムの都を指しているものと思われます。今と違って昔のぶどう園は、ぶどう酒を作るときに、みんなで足でぶどうを踏むという形で汁を取り出していましたので、掘り場というのを作ったし、また鳥が来て、来たり動物が来て食べてしまうのを見張る櫓も立てて、そのぶどう園を守る必要がありました。でそれを主人がすべて用意した上で農夫たちに貸し出したというふうに書かれています。出エジプトの民は今のカナンの地、イスラエルの地に入ってくるわけですけれども、自分たちが建てたのではない家に住み、自分たちが耕したのではない畑をもらうという形で、そこに住み始めました。34節、主人は預言者たちを地上に遣わしたことをイエス様はおっしゃっています。 さて収穫の時が近づいた時、収穫を受けるためにしもべたちを農夫のところへ送った。しもべたちは預言者のことです。そして農夫たちはイスラエルの民族のことを言っています。ブドウの収穫というのは手塩にかけて育てたイスラエルの民が結ぶべき霊的な果実、いわば神様への応答力を、御言葉の実行力を収穫しようされていたと思います。35節は、こともあろうにそのイスラエルの民族がしもべたち預言者をぶっ殺してしまったということが描かれています。35節、だが農夫たちはこのしもべたちを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で撃ち殺した。で、同じことが、同じ悲劇が何度も繰り返されました。37節、そこで最後に、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は自分の息子を送った。しかしどうでしょうか、送った息子はまたもや農夫たちに殺されてしまいます。しかもその息子はブドウ園の外に引きずり出されてから殺された。イエス様の十字架をここで暗示しています。で、この話はイエス様が最後の1週間をエルサレムの神殿で、民に教えていた時に、こう過ごしていた時の話、例え話です。祭司長、そして民の長老が突然現れてイエス様に質問するという場面ですけれども、それでイエス様がこの例え話を彼ら宗教指導者に聞かせていたわけです。お前たちは俺をもう殺そうとしているねというのを例え話を用いて語られたわけです。そうなったらどう、何が起こるのか。ここで彼らは言ったと41節に書かれている通りです。その悪人どもをひどい目に合わせて殺し、つまりユダヤ人とその指導者たちをひどい目に合わせて殺さなくてはいけない、当然の報いが来るだろうというふうに彼ら自身が言っているわけです。で、ブドウ園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いない。結局43節にある通り、神の国はあなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる。イスラエルの人たちは自分で自分の不幸を招いているというのが彼ら自身がよく分かっていました。神様はあふれんばかりの愛情をイスラエルの人たちに注いで、これでもかというばかりにこう奇跡を起こしてみせて、さまざまな危機からイスラエルの民族を救い出して、もう目の中に入れても痛くないっていうほどの息子よ娘よという形で神様はこう育ててくださったんですけれども、しもべを使わせてもうそろそろ神様のへの御言葉への応答力ができただろう、君たちは御国のために働けるだろうと預言者を使わすと、なんでこんな奴らが来たんだって言って、ここは俺たちの国だって言って預言者たちを次々と殺していったわけです。で、ついに救い主が現れたのに、その救い主をも殺そうとしていた。で、それが最後のチャンスでしたので、結局はイスラエルの国から神様のあふれんばかりの恵みは取り上げられて、こともあろうにイスラエルの人たちが、あいつら犬じゃねえか、犬畜生だっていうふうに言ってたような、私たち日本人、また当時のローマ人、当時の さまざまな異民族に神様の恵みがこう注がれるようにスイッチされてしまったということがここではっきりと描かれています。外国の民族が招かれて神様の品性をいただいて自分のものにして神様に応答しながら一緒に御国を作っていく大事業に励む、そういう時代がイエス様の十字架以降、ペンテコステ以降到来したわけです。じゃあ私たちその恵みを受けて神様に自由自在に用いられてたくさんの実を結んでいるか、30倍60倍100倍の実を結んでいるかというと、必ずしもそうじゃないなっていうのは私たちの実感でわかるわけです。招きに素直に答えて実を結ぶ人があれば、ちょっと招かれたんだけど後にするわみたいな、ちょっと軽んじてしまってなかなか実を結べない、そういうふうに分かれてしまいます。私たち自身のことです。どういうふうな違いがあるのか、実を結ぶ人と実を結びにくい人。実を結ぶ人はイエス様に出会ってイエス様の血によって、血の犠牲によって自分の汚れた良心、心を汚れた心をこう清めてもらった人、心を癒された人が実を結びます。逆に神様の招きを受けているものの素直に受け止めることがなかなかできなくて、頑張ってこう答えようとしてしまう、なんていうかな、その神様の力で答えるんじゃなくて自分の頑張りによって答えようとしてしまうタイプの人がなかなかこう実を結ばない、結びにくいっていう現実があります。でその両者何が違うのかというと、癒されてるかどうかです。誰でもこの地上に生まれた以上は人から傷を受けます。親から受けたり、友達から受けたり、学校の先生から受けたり、職場の上司から、ご近所から悪口言われたり、踏みにじられたり、殴られたり、傷つけられます。みんな傷ついてるから他の人も傷つけちゃう。でもそういう中にあってイエス様に出会って癒してください素直に言える人はだんだんと癒されます。でも素直に言えなくて自分で頑張っちゃう人はなかなか癒されません。でそうなると御言葉への、神様への応答力が変わってくるわけです。素直に癒してくださいと言えた人はだんだんと癒されて、見違えるほど健康になって神様の実を結べるよう、結ぶようになります。自分の努力ではなくて神様の恵みによってその人は変わってきます。また実を結ぶ人はアブラハムのように神様から奇想天外な計画、約束をこう聞かされても、それをどんと構えて素直に受け止めることができます。逆に実を結びにくい人は安定を目指しているものですから、固定観念を愛して想像力あふれるイエス様のお言葉っていうのはちょっとこう受け入れられない傾向があります。実を結びにくくなります。また実を結ぶ人は神様のご計画、ご約束に人生をかける人です。神様が私これからこうするぞって言ったら、それに合わせて自分の人生も構築していく人です。しかし神様の約束を本気で受け取れない方々はなかなか実を結ぶことができません。また実を結ぶ人にとって、になるために決定的に大事なことは、自分が信じている神様がバカでかい神様だと思っているかどうかです。 せっかくイエス様信じても神様って道徳の神様じゃない、奇跡とかできない神様じゃない、ちっちゃな神様だと思って信じ続けていると、私たちの方も行動がちっちゃくなりますので、行動が変わりませんので、なかなか実を結びません。神様っていや偉大な方だね、天地万物を作られた、で歴史の終わりには宇宙全体をこう畳んで永遠の御国を 天からこう降らせてくれる、自分を救い出してくれる、全宇宙を作り変える力を持っている、それなら当然目の前にあるこんな大きな問題だって神様だったらいくらでも解決できるよねって思ってる人は豊かに実を結びます。でも神様って言ってもこんなこれっぽっちでしょって思ってる人はなかなか実を結びません。また実を結ぶ人は周りの方々との信頼関係を大事にする方です。というのは神様の恵みって天からこうただ降ってくるっていうよりは周りの人を通してこう恵みが現れることが大部分じゃないでしょうか。自分がなんか困ってるっていう時になぜか声をかけてくれたり、なぜか、 なんか必要としているものがこうを持ってきてくれる人がいたり、必要としている知識とか知恵をくれる人がいたり、長期的な信頼関係の中から神様の恵みは私たちに一人一人に迫ってきます。でもその周りの人との信頼関係を軽んじてしまって、気軽にこう関係崩してしまう、切ってしまうと、だんだんこう友達も減ってくるわけですけども、そうすると神様の恵みが少なくなってきて実を結ぶことも難しくなりがちです。また実を結ぶ人は他人の人格を尊重する人です。例えば親子関係ですけど、親子だったらあなたも私も一体みたいに最初は赤ちゃんの時はやってますけども、だんだん大きくなってきたらもう一体じゃダメですよね。あなたはあなた、私は私、あなたが決めるべきことはこれ、あなたがやるべきことはこれ、で親として子供がちっちゃいうちはもうどんどん干渉して、あなたにとってこういうふうにするのがいいんだよとかってこう誘導するんですけど、ある程度大きくなったら本人に決めさせないといけないですよね。本人にこうが自分自身で決めて自分自身で動けるように育てなくてはいけないですよね。でもそれがはっきりしなくて大きくなったのにどんどん相手の心の境界線をまたいで子供に侵略していくとかですね、職場の上司がパワハラ好きで部下の心の中に土足で入っていくとかですね、男女関係でいうと強い立場の人が弱い異性をこう侵入していく、部屋に侵入していく、体に侵入していく、身を結ぶわけないですよね、そういう方々が。境界線がをしっかり引いて相手を尊重して、あなたの判断はどうなんですか、あなたの思いはどうなんですか、でそれをこう尊重しながら一緒に歩むというのがいう方々を神様愛して実を結ばせてくださいます。そうでなかったら周りの人をこう振り回しっぱなし、周りの人の人格を蹂躙しっぱなしになってしまいます。でちゃんと相手を尊重すれば相手はだんだんと成長し成熟していく、そういう関係になります。また実を結ぶ人は自分のことについて真実を話す人です。人とのやり取りで自分にとって有利に話を進めたいときに、人によっては3割ぐらい嘘を混ぜて説明するという方もあります。そうすると相手はうんうん分かったって言って乗ってくれます。でも相手に対して誠実な態度ではないでしょう。 呪いを受けると思います。また実を結ぶ人は神様に任された働きに関してそれをこうやっつけ仕事で終わりにするのではなくて心を込めて質の高い働きを目指す方々です。仕事を楽に仕上げて楽ちんにしてな人生を歩もうという人はなかなか実を結びません。またもっと言うと実を結ぶ人っていうのはこう自分の使命のために命を捧げてもいいという覚悟を持っている人です。先週も触れましたけれどももし自分が死ぬことによって難しい問題が解決され混乱した社会に大きな突破口を開けるというのであればそれでもいいじゃないかと思って働けるかどうか。今社会のシステムがガラガラとこう崩れ落ちて新しいシステムを作らなければいけないデジタル革命知識革命が起こっている最中です。そのような覚悟を持っている人が新しい未来を開いていきます。私たちは神様から助けられつつ開いていくわけですけれどもその時にどこまで真剣に取り掛かることのできるのかで身の結び方が変わってきます。腰の引けてる人はなかなか身を結べません。また身を結ぶ人っていうのはこう文化を成熟させる人です。クリエイティビティのある人想像力に長けた人を成熟させて取り組むプロジェクトの質を高めるもしくは科学者としてこう研究するときに純粋に神様の創造の御業を極めようと心を尽くしている方々文化を成熟させる方々が同時に神様に愛されて実を結びます。ですから実を結ぶ方々というのは豊かな人生を送ることになります。社会的に信用されます。で周りの人たちから祝福されます。指導者に愛されていろんなことを学びます。イエス様の魅力を輝かせる人になります。実を結ぶといっても最初から実を結んだ人が生まれてくるわけではなくて最初はダサい人生をしかし気づいた時に最高の人生をそういう場合がほとんどだと思います。先ほど歌いました賛美歌の451番ですけれども作詞者がジョン・ニュートンというふうになっています。世界80億人の人たちの中で多くの大部分の方々が知っているというそういう珍しい賛美歌です。イギリス生まれの奴隷解放の運動をしてた活動家です。今から300年前の1725年に生まれたこれ賛美歌にも書いてあります。でその前のこれ18世紀に生まれた方ですけども17世紀に物理学で有名になったアイザック・ニュートンとは別人物ですけどもアイザック・ニュートンが亡くなる2年前にこのジョン・ニュートンはロンドンに生まれました。で6歳で母親を亡くして11歳で地中と共に初めての航海に出ます。地中海に行きました。18歳になるとイギリスの海軍に徴募されて水兵としてではなくて一般の船員として普通船員として強制的に軍艦に乗せられてしまいました。20歳になると悲劇が訪れて軍艦から奴隷貿易の商船に乗せ替えられてしまいました。で商船の雇い主と折り合いが悪くなって21歳でアフリカに連れて行かれて奴隷並みの扱いを受けるようになりました。マラリアのような病に侵されて苦しみ現地の妻をめとってアフリカの宗教呪いのような宗教に惑わされ苦しみました。ところが父親が居場所を見つけて救い出してイギリス本国に向けて脱出することができました。しかしその幸せもつかの間でした。船は嵐に遭遇し乗組員の大部分の人が 犠牲になってしまうという大惨事に遭いました。でその時ニュートンは初めて、母親が亡くなった後初めて神様に祈るということをしました。でその船は18ヶ月にわたって音信不通になっていて、もうダメかと思われた時に突然イギリスに帰ってきた。ジョン・ニュートン22歳の時に生還しました。2年後に初恋の女性と結婚しますけれども、懲りずに奴隷船の船長になって、今度は4年間で3回の航海を成功させましたけれども、4度目は大失敗して足を洗いました。で30歳でメソジスト教会のリーダーたちに出会って、心を入れ替えて牧師になる決意をし、勉強を始めました。38歳で夢が叶って、ある教会の副牧師になって、奴隷廃止運動にも取り組みました。でその働きは晩年になって結実して、奴隷禁止法がイギリスの議会で成立しました。1807年のことです。でその年の末に82歳で亡くなりました。神様の品性を身につけて身を結んだニュートンは、54歳の時にこのアメイジング・グレイスを含む賛美歌を出版しました。で賛美歌の出だしはこんな風です。驚くばかりの主の御恵み、これぞ美しい響きなる、我のごとく惨めな輩を救いたまえり。Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. 先ほど歌った通りです。で、この英語の歌詞のポイントは、レッチという単語にあります。哀れで惨めな人という意味だそうです。でそれは自分が奴隷貿易の船長だった4年間のことを見て、哀れで惨めだと言ってるのではなかったそうです。実はそれよりも前の21歳の時、アフリカで奴隷状態になって、現地の宗教に心を傾けて、そこに救いを求めていた、あらぬものに救いを求めてしまっていた自分が哀れで惨めだったというふうに歌っています。その後牧師になって神様の恵みをたくさん受けた人ですから、そのアフリカ時代がどんなに惨めだったかっていうのはよくわかるわけです。でもそんな自分に対して神様は、まあ、父親を通してですけれども、憐れんで救いの手を差し出してくださって、でしかも帰りの船がもう沈没しかける、死にかける、そんな中で自分と他の何人かだけが助かってイギリスに帰ってこれた、破滅へのあり地獄にありながら、そういう自分が、他の神々を頼って迷っていた自分が、目に見えない神の御手によって救い出されて、今牧師になって賛美歌の作詞をしている、奴隷解放運動のために働いている、何たる恵みか、奈落の底に突き落とされるはずの自分が天国に引き上げられた、それを歌っています。驚くばかりは主の御恵み、これぞ美しき調べなる、我のごとき惨めな輩を救いたまえり。傑出した素晴らしいクリスチャンの作った歌だと思います。ご存知の通り、その最初からそういう人物だったわけではないのです。危機に遭遇して自分が死ぬかもしれない、そういう土壇場になって、神に頼って、主イエスに頼って、救い出されて命を得て、天国の味を味わうものに変えられ、身を結びました。 主は不思議なことをされる方です。人生の危機というのは神様の愛に目覚めるためのきっかけとして私たちに与えられています。苦しみの中で生きるか死ぬかという瀬戸際にあった時に、一世一代の危機に瀕した時に、その時に心の底からイエス様を求められるか否か、それで人生は変わってきます。聖書の言葉を本気で信じてそこに人生をかけられるのか否かによって、私たちどのくらい実を結ぶのかが決まってきます。招きに素直に応じた人は豊かに実を結びます。死にそうになった時に心の底からイエス様の助けを求めた人は命を得ます。神と共に歩むように何度もイスラエルの民は招かれましたけれども、預言者たちだけでは足りず、一人息子をもユダヤ人は殺してしまいました。自分たちが天下を取ったつもりになっていました。そんなイスラエルの民を神は見前から退けられて、本来祝福に預かるはずもない私たちがイスラエル民族の代わりに豊かな恵みを得て実を結べるようになりました。異邦人の時代が今です。答えることができれば、素直に応じることができれば、私たちはニュートン牧師のように実を結ぶことができます。そのように共に歩む方々は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。人生の危機において私たちを救い出そうとしてくださるあなたの愛に感謝します。招きに素直に応じようとしている私たちを用いて実を結ばせてくださることを感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。